先週はトロアスでの出来事を語りましたが、そこから今日は、エルサレムに向かっての旅が始まるわけですね。そのことが書かれております。さて、私たちは先に船に乗り込み、アソスに向けて船出したとなっております。私たちはとまた出てきます。この私たちはという表現でありますが、これは、使徒言行録においては、ルカがこの著者ですね、言行録を書いている著者がそのグループに加わっているという、そういうことを意味しているわけですね。ルカは大体は自分が参加していないときには三人称で語っていきます。ところが自分が加わっているところでは、私たちはという表現を彼はするわけですね。ですからこの旅については非常に詳しく書いております。自分はどこ船出して、どこそこの島の影 ところを見ていながらこう進んだだとかね、また次の島はここであっただとか、いろんなそういうあの経過をですね、ずっと書いているんでありますが、さて、まあトロアスから、船に乗ったのは弟子たちだけなんですね。パウロは乗ってないわけです。でパウロは指示したわけですね。私は陸路アソスの方に向かって行くからと、お前たちは船にで行きなさいと、まあ、こういうように指示したというようになっております。パウロをそこから、まあ、あのアソスで、そしてアソスで待ち合わせして、そこから 船に乗ってもらうということになったわけです。そう指示しておいた、ね、あ、これはですね、これはパウロ自身が徒歩で旅行するつもりでそう指示しておいたからであると。アソスでパウロと落ち合ったので、私たちは彼を船に乗せてミティレネに着いたというように記されています。でトロアスからアソスまでは陸路といってもですね、ちょっと山があるわけですね。海岸沿いですけども、山越えをしていかなきゃならない。で何歩ぐらいあるかといったら20キロ、約20キロぐらい歩くんですね。20キロってどうですかね、ここから20キロっていうのはどの程度になるんですかね。三国ぐらいかな、ちょっとその分からんけど、ね、もうちょっとあるんかな。あの要するにそのぐらいの距離を山越えですよ。平坦な道、ここは福井は平坦ですけど、山越えをしていかなければならないということなんですね。どうしてパウロさんはそんなことしたのかなと、一人僕はあの他に追行した人はいないかのように書いてますから、一人で歩いていったんじゃないか。そうすると静かに物思いにふけりながら山越えしようとしてたのかと、というようなね、そんな気がしないわけじゃない。で、あのこの後はずっと 船旅がなされていると。でまあミレトスというところに着いたと、いろんな寄港したりいろんなこと、そういう港町のことについては書いてますけどもね、ずっといろいろと。そして最終的にはミレトスに到着したと。でパウロはアジア州で時を過ごさないようにエフェソには寄らないで航海することに決めていたからである。エフェソはすぐそばにあるわけですよね。でそこ、しかし彼はそこに立ち寄らなかったと。 3年間もエペソにいたんですけどね。でも先ほど 前も申しましたね、コリントでいろいろ騒動が起こっていてね、でもう党派が起こったりして、あるいは性的な乱れがあったりね、倫理的な乱れがあったり、いろんなことがあったでしょう。それでもってパウロさんは非常に悲しんで涙の手紙を書いたりね、まあ、初めは激文を書いてね、お前たちはそういう人を教会員にしてるっていうのはどういうことかと、即会期処分にしなさいというような感じのね、厳しいことを言うんですよね。ところが言って、そして本当に実行しているかどうかを見に行ったんですよ、コリントにね。そしたらコリントではやってないわけですよ。やってないどころかね、パウロさんは人じゃないと、あの人は公的に認められてないと。ペテロだとかね、他の十二弟子はイエス様と生前ずっと一緒で、で人とイエス様から任命されたと。でパウロさんのその権威なんかはないんだというようなことさえも言われちゃってね、方法の体でね、パウロさんはエペソに帰ってくるんですよ。めちゃくちゃなんですよ、もうコリント教会はめちゃくちゃになってたわけです。そんなもんですから、テトスに手紙を書き送りましてね、私は今度そちらに行った時には厳しい処分をすると、あなた方は何を考えてるのかって、そんな党派でもってキリストを述べる伝えるなんてのはとんでもないことだと、まあ、コリントにはアポロという人も有名な人がいてね、先に言ってましたから、みんなアポロにつくだとかね、そんなことがあったんですよ。でペテロにつくっていう人もいるわけ、エルサレムからやってきた人たちによってかき乱されてるわけですね。立法を行わなきゃいけないだとかってね。でも全然そのパウロの伝えているキリスト信仰、キリストの信仰によって救われるという、そういうことが潰されてしまっている。そんなもんですから、パウロは粛清をしますよと、今度行った時には粛清します。でテトスという人を先に使わしてですね、そして手紙を持たせてね、その手紙を持たせて、そして行かせたわけ。テトスがの帰りがね、なかなか遅いもんだから、しびれを切らしまして、パウロはトロアスからエペソを立ってね、もうトロアスに行ってたわけ。でトロアスから船を出して対岸のマケドニアに行って、そしてテトスの帰りを来るのを待ってるわけ。そしたらテトスがね、両方を持ってくるわけですよ。コリント教会を悔い改めましたよって、とんでもないことを自分たちはしていることを分かってね、パウロさんを正しく迎えるように今願っていますって、ものすごい感動を受けたわけね、パウロさんは。そんなもんでパウロさんはコリントに入ることができたわけですよ。そしてコリントで3ヶ月間いて、そしてまあローマの手紙を書いただとかってこの間申しましたけどもね。そしてそこから今度はこのエルサレムに帰るという、まあ叙光祭までには帰りたい、いや五旬節までは帰りたいという、そういう願いを持っていたようですね。ですぐに船に乗って帰ろうとしたんだけれども、ユダヤ人の陰謀があってですね、パウロさんを港町、祖父の港で捕まえて殺してしまおうということは分かったもんだから、殺そうと計画しているということは分かったもんだから、パウロさんは船で行かないで陸路ピリピの方まで、また逆戻りですね、フェニキア、マケドニアの方にまでこう帰っていったわけです。そしてそこから船でトロアスまでやってきたということが先週学んだところですね。でトロアスからミレトスに行こうとするんだけども、アソスですね、アソスに行こうとするんだけども、パウロさんはそれはお弟子さんたちにがだけ行かせて、自分は一人山越えをするという、そういうことですね。 で私、まあ、ここの説教をどういうようにして組み立てればいいのかわからないんで、今でもここで講談の上で悩んではいるんだけど、この後のエペソドの長老たちに別れを告げる文章がありますね。ずっと長い文章ですけど、今日は途中で切っちゃってますけど、これの中にですね、22節から23節にわたってですね、パウロがどういう心境でこれを書いているかという、ことですね、現在どういう心境にいるのかということですね、それが記されています。前の方は過去のことについてね、つまり17節から過去についてのことを書いておりますが、21節までですかね、17節から21節は自分は過去どういうことをしてきたかということを書いてますが、22節以下はですね、今日読んだところの27までは現在自分はどういう心境の中にいるかということを伝えているわけですね。でそのところで22、23を読みますと、こう言ってますね。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きますというね、エルサレムに行くことを願っているわけですけど、そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりませんと。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどこの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たしすることができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。こう言ってるんですよ。つまりね、トロアスからアソスに向かって一人山越えをして歩いている。でそれは弟子たちに邪魔されないという一つのことがあると思うね。邪魔されないで自分のエルサレムで起こることをについてどうそれを受け止めたらいいのかと、というそういうことを抱きつつ歩いてるんだと思うんだよ。私はこれ誰も言ってないから当たってるかどうか分からないんだけどね、山越えをしてるときにそういう思いを持ちつつ山越えをしていたのではないかなと。でそれは何かというと、苦難、投獄と苦難があると、いじめられると、自分はそのことをしかし覚悟していくと。でなぜかって言ったら、イエス・キリストの福音が伝えられればこれに越したことはないんだと。私の務めっていうのはそのための務めなんだと。そのために苦しめられて殺されるというようなこともあったって、私は意に介さないと、そういう思いでもって歩いているんだと思うのね。そういう決心を抱きつつ、これそういうことを、現在こういう気持ちですよということを言ってるんだから、この気持ちがなかったわけじゃないと思うね。トロアスからアソスに向かっていく時は普通の人は違うよ。普通の人は観難が前に裸っているならば行かんとこっちわけだ。そんなもの自分にとって益じゃないもんって。それが普通だよね。違うんだね、全然生き方が違うっているわけですよ。人のために、人が喜びに入ってもらうために自分が苦しめられたって構わないって、そういう姿勢だよな。すごい高尚ですよね。高い志を持った人だと言っていいと思う。で 私はね、これをここをそういうように読んだときに、イエス様のことがすぐにその時思いましたね。主イエスがエルサレムに向かって進んでいく時のこと。弟子たちは行かんでくださいって言ったんだよ、みんな。だってエルサレムは手ぐすに引いてて待ってるんだから、イエスを。イエスを亡き者にしようとして構えているんだもん。そういうところにわざわざ出向いていくなんてやめてくださいよっていうわけですよ。でね、イエス様はこう言いましたよ。私はエルサレムにね行って、で命を捨てるんだと言ったらね、ペテロがね脇へ引き寄せたって言うんですよ。とんでもないことですよって、メシアがね苦しむなんてことはありえないことでしょうが、栄光の座につくんだったら、それはそれでいいと思いますよと。そして私たちを右左に座らせてくださればね、権力を私たちに与えてくだされば、これは万々歳ですと。私たちはそれを願っているんですと。革命を起こしてくださいよと。武力でもってと。こういうのが 本音なんだよね。だからお弟子さんたちのヤコブとヨハネは、あなたが栄光の座につくときに私たちを右左に座らせてくださいと言ったって言ってます。聖書はそういうことをちゃんと書いているわけだ。だから私たちはね、何を望んでいるか言ったらね、ご利益なんですよ。富なんですよ。金なんですよ。それをがっさり手に入れたら幸せだと思ってるわけだ。単純なこと言えばだよ。地位や名誉やそういうものを得ることが自分の幸せだと思ってるわけ。それをなくしていくっていうことはね、もうものすごく怖いことであって危険だと思うわけ。だからそういうことに対してはノーっていうわけ。いかんとしてくださいだと。イエス様のやってることは分かりませんっていうわけですよ。もうこれが正直な私たちの現実の姿なんです。で、自分を高めるんですよね。自分を支えるためにいっぱい棒を周りにこういっぱい頼りにするき杖をもいっぱい差し込んどるわけですよ。それ取られたら不安になるから持っていかんといてって言ってやってるわけですよ。そういう姿ですね。だから捨てるっていうことはできないんだな。この来週は与えるよりも、受けるよりも与える方が幸いであるという、こういうイエス様の生き方をパウロがまた述べるんですけどね。だから全然違うでしょう。私たちは得ることばっかり考えてるわけ。捨てるっていうことはできない。まあそういうところがあるんだよね。で、パウロさんはしかし、あれでしょう。まあイエス様はですね、そういうところで、私が来たのは自分の命を提供するために来ました。それしかも罪人のためにですよ。自分の命を投げ出して救おうとすることのために来ましたって。こんなこと普通はしませんよ。普通は自分にとって益する人のためには、あるいはするかもしれませんね。自分が得するかもしれないから、だからいろいろと届け物をするわけです。それが返ってくるかもしれないからね。でも自分にとって困るもの、自分をなじったり、自分に対していけずしたり、ね、悪さしたり、いろんなことをやる、害をやる人、こんなもののために死ぬなんていうことはできませんね。しかしイエス様はその人のために死ぬっていうわけだから、その人が真人間に なってもらいたいために、本当の道を歩んでいける人になるようにと。その道を進めば神様から罰せられてしまうと。そうじゃなくて、罰せられないように今悔い改めをして立ち返るようにというようにして呼びかけていく人でしょ。そのために自分はその人の罪を全部背負ってご破産にして、そして重荷を持たないで仕事できるようにしてあげたいという、このね、荷物を持ってね、良き技をしようとしてもなかなかできないからね。 この荷物は私に任せなさいと、私がそれ処分するからって言って、で荷物を取ってくれるわけ。で軽くなった姿で良き技をするわけ。軽くなって、私の荷は軽いからと、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私の荷は軽いよって言って重荷を取ってくれるんだよ。そして軽くなった姿で仕事できるようにしてくださるわけです。まあそういう、それがイエス様の生き方でしょう。だから私たちはうわー、もう圧倒されちゃいますね。そんなことまでして私を顧みてくださるんですかって。で、そういうことをイエス様は、神様の、それが神様の御心だとして、そのために私はエルサレムに行って10時間かかって死ぬという覚悟をして進められたわけね。だから先ほど申しましたように、お弟子さんたちはそれに対しては理解できなかったと。死んでから分かった、初めてイエス様がよみがえって今神の御座について支配しているという、彼の生き方こそ勝利なんだと、神に義と認められる生き方なんだということを初めて発見するわけだ。それはもう彼らの意識を超えたところですね。だからそれを聖霊の技って言ってるわけですね。聖霊の働きによってそれを初めて発見する。だから人間の知恵でもって発見したんじゃないんです。人間の知恵 はどこまでもそういうことに対してはアンチなんですよ。ユダヤ人がそうだったんだろうね。先民であるユダヤ人たちはイエス様の十字架にかけて、そして蘇ったということを聞きながらも信仰しなかった。自分たちの栄光ばっかり求める。神は自分たちを選んだのは私たちに栄光を与えるために選んでくださったんだと。だから今こんな屈辱をローマによって与えられているならば、ローマを駆逐してくれるに違いないと言って、ローマと戦いをしたわけですね。そしたら完全に、まあ、全くやられちゃって、世界に散らばっていかざるを得なかった。そういうことでありますけどもね。まあ本当の使命というものを理解してなかったわけです。選民というのは、前も申しましたように、アブラハムがあなたは祝福のもといとなるけれども、あなたは祝福を受けるけれども、また祝福のもといとなるんだと。もろもろの輩はあなたによって祝福を受ける。もろもろの輩というものを、他の民族が祝福を受けるようにあなたは選ばれたんだと。こちらの方を忘れたら、あなたの選びは意味を持ちませんよと。自分さえ良ければいいという選びは本当の選びではないですよと。本当の選びというのは、他の人が幸せになることを願って仕えていくところに本当の選びがあるんですと。こういうことなんですよ、聖書の教えというのは。まあそういうことでして、でイエス様はですね、ゲッセマネの園に入っていかれて、我が神、この杯を取ってくださいっていうのは、やっぱり人間としては当然の祈りではあるけれども、我が思いではなくて、あなたの御心が我が身になりますようにって神様の御心を受け入れていくわけですよ。ここに本来の人間の生命のありようがあると言ってるわけ。自分の思いを優先していくところに人間の人生があるんじゃなくて、神様の思いを優先していくところに本来の人間の在り方があると。そうでなければ世界は平和が来ないんですよ。みんな自分のものを勝ち取っていけばね、ぶつからざるを得ないんですよ。資源が限られているんだからね、全部持っていかないでくれよと言って、こうそれを取ろうとすると喧嘩始まるわけだ。持って行ってくださいと。そういうところでは喧嘩はありません。マザー・テレサがね、貧しいインドの家に入ってきました。その人、そこでは子供がいるんだ、奥さんも、お母さんもいるんだけど、もう明日餓死するかもしれないというような、もうそんな、もう本当に極貧の中で生活している。それでね、マザー・テレサは 気の毒に思って自分の持っているお米をね、これどうぞ使ってくださいって渡したのね。そしたらまずはその奥さんはね、それを半分に割ったって言った、お米をね。で、どうしてそんなことなさるんですかって言った、いや隣のうちの人は私たちと同じように苦しみもだえていますと、これを持って行ってあげたいんですと。偉いな。でマザーテレサはガーンと打たれた。こんな極貧の中にいるにもかかわらず愛の心を忘れてないって、人を大切にしようというそういう思いを持ってるってこと。もちろんマザーテレサはお米を持って行ってあげましたよ、ね、それはもちろん かわいそうだからね。でもそういうことをする、自分さえ良ければいい、自分の子供を守るためにはこのお米も必要だというしてこう隠していくというんじゃなくてね、この人は隣のうちの子供がかわいそうだと言って出したっていうんだから、そういう生き方ができるところ、人間の本当の素晴らしさがあるんだよね。それが神様によって作られた人間の本来の生き方なんだということをね、まあそういうことです。でイエス様は あなたの御心が我が身になりますようにと言って受け入れて、そのために自分が来たんだから、そのために今まで宣教してきたんだし、この十字架を抜きにして私の人生は完成しないという、そして死んでいったわけですね。でどうもね、そういうイエス様の姿がね、パウロにこう見ることができるんじゃないかと思ってね、自分がエルサレムに行ったらとんでもないことが待ち受けていると、もう聖霊がずっと言い続けていると、どの町に行ってもお前は投獄の決めに遭うだろう、苦しみになめさせられるだろうということを聞き続けているわけでしょ。それ何もかかわらずエルサレムに行くんだから、もちろんこのエルサレムに行くのはエルサレムの貧しい人たち、教会員ですよ、教会員の貧しい人たちを助けるためにパウロは自分が建てた教会に常に献金しなさいということを訴えてたわけね。で私が行った時にはその貯められた献金を回収してそれをエルサレムに持っていくからというそういうことを言ってました。自分が行った時にその礼拝の時に献金を募るようなことではあってはならない、常に募っていなさいと、私がいない時でも礼拝の時に募って献金を募って貧しい人のために使ってくださいということで貯めておきなさいって、そういう思いですね。これを常にパウロは教会に言っていました。そしてそれを集めて今行こうとしているわけですね。でまあ、そういう思いを私はここで、まあ、パウロの中にイエス・キリストとこうダブってですね、移ってくるような感じをするわけです。困難であっても私は意に介さないと言っているわけですね。聖霊がどの町でもはっきりと告げてくださっておるのおると、投獄と苦難とはねあるということ、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。自分の命さえも惜しいとは思わないと、人の幸せ、人の喜び、人が救われることに対して自分の命を投げ出しても悔いなしと、こう言ってるんですよね。こうすごいね、すごい高い精神だね、高尚だな。日本では武士道というのがありますけどね、自分の命を捧げて 主に、主君に対して忠誠を誓うと。どこまでもしたら二君に仕えずというような感じですね。特に、悪しき者によっていじめられた主君に対してはその主君の悔しさを晴らしてあげなければならないと。まあそうなので忠臣蔵というのがありますけどね。自分の命じゃないんだな、自分の命よりも主君の無念を晴らしたいというそういうのところで捧げるということで、まあ、日本人はそういうのに対して非常になんていうかすごいという思いを持つわけだね。楠木正成なんかは7回生き返って報告すると、7章報告っていうか7度自分は苦しみを受けても国っていうかね、国のために尽くしたいと言って、たったの500ぐらいしかいない兵隊をですね、何万という兵隊に向かって突っ込んでいくんだからね。もうそれはもう そういう命を惜しんでないわけですよ。そういう意味では本当に自分の使えるべきものここぞという時に自分を捧げていくっていうね、そういう精神があるわけね。それを日本人は喝采するわけですよ。日本人は持ってるんですよ、もともと誰もが持ってるんです。日本人はそういうことに対して非常に素晴らしいと思う精神を持ってるわけだ。だから武士道っていうのを称えるわけだね。あの二戸さんは国際人になりましたけど、この人はクリスチャンですよね。この人がキリスト教の精神というものと武士道というのとが似てるっていう、一緒だっていうことで、まあ一緒だっていうかな、そういうことで武士道っていう本を書いたわけです。それがルーズベルトにも伝わって日本は助かったんだね。この人は日本っていう人はすごい精神を持ってると、すごいものを持ってると、利己的じゃないということで、そしてあれですか、ロシアとの戦争を和平に行くのにあたって彼は働いてくれたわけだね。日本はもうお金なかったわけです。もうこれ以上続いたら破産だね。でも助けてくれた、それは武士道という本を読んだからなんです。それはキリスト教に通じると彼らは見たわけです。そういう精神というのは非常に大事だよな。ただ自分さえ良ければいいっていうんじゃなくてね、まあそれはともかく、今はだけどアメリカはもう変わっちゃってね、もう金ばっかりの世界になっちゃって、とんでもない格差社会を作っちゃったのか、私たちは真似することはないんだけどもね、昔は違うんですよ。日本にやってきた時のアメリカ、当時のアメリカの宣教師たちは清らかな人たちだ、正教徒、ピューリタンの精神を持って、倫理的にもものすごく高尚だったんですよ。だから日本人は明治の初めの頃は惹かれたわけ、キリスト教にわーっと惹かれていた。今は何ですか、アメリカは戦争で大儲けして、戦争は金儲けになるって言って、第一次世界大戦、第二次世界大戦、ボロ儲けしちゃってね、戦争を起こせば金を得るっていうような感じでやった。日本も同じだけどね、日本も第一次世界大戦後は金儲けのために戦争したんですよ。とんでもないことが起こっちゃったわけ。日本も同じようにアメリカと同じようになって、戦勝国になったとね、そういうとんでもないことを過ちを犯すんですよ。儲けたって。どんどん作ったら売れるわけですよ。ヨーロッパで戦争してるわけだ。敵も味方も買ってくれるんですよ、日本の繊維を。軍服作ればバーッと売れるわけ。ガッポガッポ入ったわけだ、お金。日本。だから、今後戦争をやってたら、儲けます、儲かるかもしれないって。で、国民はみんな戦争やれって。まあ、とんでもない世界になっちゃったんです。昔の日本はそうじゃないですよ。もっと明治からの第一次世界大戦までの間は本当に貧しい中で一生懸命世界平和のために尽くそうとした、そういう国だったんだけど、その後はとんでもない世界になっちゃった。まあ、私はそういうことはやっぱよくわきまえてね、見ていかなきゃならないと思います。まあ、それはともかくとして、要は他のためにね、尽くしていくっていう、そういう生き方です。で、こういう、この その他者のためにという他者を愛していく、自分を愛するように隣人を愛する、神様の戒めって何かだ、神を愛することと神を敬うことと、そして自分を愛するように隣人を愛するという、隣人を愛するというこのことなんだね。でもちろん自分というものをやっぱり確立していかないといけないと思うけれども、しかし普通はこの確立のためにこっち側の2つを捨ててしまってるんだから、神様を敬うことと隣人を愛すること、自分さえ良ければいいってなってる、これが一番の問題点なんですよ。自分がいつもトップにいなければならない。パールさんはね、自分を何ですか、どう言ってますかね、過去の自分が伝道した時の最初のことについてですね、パウロはミレトから使徒をやって教会の長老たちを呼び寄せた、まあエペソードによらないもんだから、ミレトからに着いたもんだからね、ミレトスですか、ミレトスに着いたもんだから使いを送ったわけ、エペソにね、だいたい48キロ50キロとしてこっからだったら敦賀ぐらいかな、敦賀よりかちょっと短い、敦賀は54キロぐらいかな、まあそのぐらいですよ、そのぐらいのところに、そこも 山越えしていかなきゃならないんだけど、エペソがあるわけね、ここからさ敦賀ぐらいのところにエペソが、で長老たちを呼んだ、プレスビテリオンというように言われてます。それがプレスビテリアンって英語で言うとそういうふうになる、長老たちを呼び寄せた。でまあそこでお別れの、今後私はあなた方は二度と私を見ることはできないでしょうと、エルサレム自分は行ってそこで苦しみを遭いますと投獄されるでしょう。そしてその行き先は分かりません、私は分からんけれども、苦難を受けることだけは確かなんだと、それは聖霊が私にそれを示していますと、でまあこういうことですね。だからみんな悲しんだのね、エベスの長老たちは二度と会えないって言うから、涙を流して別れを惜しんだんです、悲しんだんです。まあそういうことは後に書いてありますけど、まあそういうことですけど、パウロさんはこう話したと、アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわちどんなことだったかというと、すなわち自分を全く取るに足らないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に会いながらも主にお仕えしてきました。これが彼の姿だったんですね、エペソに行った時の姿。いわゆるね、学者としてまた大説教者として乗り込んだんじゃないって言って、自分はこれだけの知恵を持っていてね、私の言うことを聞かないやつはバカ者だというような感じで説教したと、違うと、そんな、それがまさに神様に仕えるものの姿ではないんだぞ。力、刀、権力ですね、地位、名誉、これを振りかざして民衆を引きつけると、そして自分の言うことを聞かせると、これは神の道じゃないって言ってるんですよ。これは普通の世界の道なんですよ。普通の世界はそれがまかり通っている世界なの。金とかね、身分とか。だけどクリスチャンはそうじゃないって言ってるんですよ。クリスチャンはイエス・キリストに従うことなんですよ。だからイエス様ってどういう人かって言ったらね、彼は神の似姿になったんだけど、身を低くして人間となったっていうの。 これが神の道なんですよ。イエス様は神様と等しいお方なんですよ。その天地を作った神様と権威同じなんですよ。三位一体の神の一人なんですか。だからそこを固守すべきことと思わずに、イエス様はそこにずっといることが幸せだと言ってそこにいることを固守するんじゃなくて、身を低くして人間の姿を取った。馬小屋で生まれてるんですよ。普通の人間の生まれ方と違うんですよ。そういうでものすごい貧しい、もう極貧の中で生まれて、そして貧しい大工のせがれとして育っていくわけ。もちろん勉強した人ですけどね、街道で行って勉強した人ですけど、優秀なもちろん人だったんだけれども、それを自分でこう見せないわけですよ。私が来たのは使えるために来たってね、使えられるために来たんじゃない。使えられるっていうのは上の人でしょ。地位や名誉を持っている人が使えられるわけ。イエス様は使えられるんじゃなくて、私は使える人と来ましたと。まあそういうところにイエス様の生き方がある。でパウロさんも彼はできる人でしたよ。ものすごく当時のユダヤ人の青年たちの中でトップクラスなんだ。立法の学者ガマリエルの門下生として幅を利かせてたわけ。で彼は教会は立法に従わないって言って教会を迫害するリーダーの一人だった。一番トップの人だった。で教会員を捕まえて牢屋にぶち込んでた。こういう人だから実際は身分もあるしね、ローマ市民権も持ってるし、頭もものすごく切れる人であるしできるんだけども、それをに幅を利かせるんじゃなくて、自分はここに書いてあるように取るに足らないものとして、そういうことをやっちゃいけない、それはイエス様の道じゃない、それは主を信じる者の姿じゃないと言って使えるものとなってきましたと。だからそしてそれ なぜか言ったらそこにはないからなんですよ。その要するに世間が言っているそれが成功だなんて言っているところに本当の幸せはない。それは殺し合いの世界、お互いが批判し合う世界、足を引っ張る世界、罵り合う世界、嫉妬する世界、そういうものでしかないんだ、ね、そこの世界は。要はだから本当の平和、互いに尊敬し合っていく生き方っていうのは違うって言ってるんですよ。イエスの道の中にこそあるっていう。だから自分を低くしていくわけですよ。低くしたらみんな見てね、何や大したことないなと、こういうように蔑視されるわけですよ。世間はそうだから蔑視するわけ。一休さんの話やるとね、一休さんはあるところに お寺に行って、そしたらお寺のその住職がね、あなたあそこのうちに行ってね、供養してくださいと。私今日は行けないのでね、あなたが代わりに行ってくださいよと言った。で一休さん分かりましたって言って、一休さん自分のいつも着ている服のままね行ったんですよ。そしたらそこの家主がね、一休さんのその姿を見てね、このクソ坊主、こじき坊主で出て行けって言って追い出したっていうね。受け付けてくれなかったんで、そんなもんだから一休さん帰ってきてね、そこのお寺の最もいい服をね、法衣を着てね、また行ったんだよ。そしたらみんな、どうぞどうぞいらしてください、いらしてください、ここに座ってくださいって言って丁重に扱ってくれた。一休さんはね、頭にしちゃってね、もちろん服を脱いでね、それでポッとそこにかけてね、スタスタと帰ってきた。お前さんたちが要求してるのはこの包囲を求めているんじゃないのかっていう、中身じゃないっていうわけ。一休さんはものすごく悟っている人だよね、立派な人だ、ね、そういう人をねポーンと捨ててね、衣だけで判断して、で一休さんを捨ててしまうわけ。そういうのが世の中なんだね。世の中の実態ってのはそんなもん。まあだけども 本当のところを見なければなりませんよということを一休さんはそれで教えているんだと思うけど、まあ、そういう話がありますよね。まあそんなことで、本当の道っていうこと、それを私は説こうと説いたと。それでそのためには苦しみをなめさせられたということですよね。それからユダヤ人たちもイエス様がメシアであると言った、十字架にかかった人をどうしてメシアなんだ、あんな敗北者をメシアとするっておかしいんじゃないかというわけですよね。でユダヤ人たちからも迫害を受けましたと。でもあのところにこそ本当の私たちの生き方があるんですと。あのところにこそ世界を平和にする神髄があるんですと、核があるんですよと、そのことを言いですね。そして、まあそれを持ちつつエルサレムは大変な世界となるんですけど、それでも自分は行きますと。人が救われるならばそれに使いたいと思います、それを良しとしますという、こういう生き方をしたということをここから引くものであります。お祈りをいたします。